一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間も私たちの歩みをあなたはお守りくださり、この朝このように私たちを集わせてくださり、共にあなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、また御言葉に耳を傾ける時を与えてくださりありがとうございます。特に今日は石橋孫姉妹の証を聞くことができてありがとうございます。姉妹のうちに、神様またご家族のうちに働かれた神様の御業をお聞きすることができてありがとうございます。どうぞ姉妹を祝福してくださり、神様またご家族を祝福してくださって、なおあなたの慰めを与えてくださいますようにお願いをいたします。また今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、主はあなたの御心を深く悟ることができますように、そしてあなたに従うものとなることができますように、主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは毎日忙しく生きています。朝起きた時からしなければならないことがあります。仕事や学校に行き、人に気を使い、家のさまざまなことをし、連絡を返し、気づけば一日が終わります。一つ終わればまた次のことが待っています。休んでいる時でさえスマホには次々と新しい情報が入ってきます。そんな毎日をずっと続けていると、ふと立ち止まった時に、ああ私は何のために頑張っているんだろうと思うことがあります。時間は過ぎていく、でも自分がどこへ向かっているかわからない。ちゃんと生きているはずなのに心はどこか疲れている。そんな思いを抱えることがあるかもしれません。そんな中でどこかがおかしいと思いながら、いつかなんとかなるだろうと自分に言い聞かせつつ毎日を過ごします。しかし私たちを取り巻く状況は、放っておけば自然に良くなるわけではありません。庭をそのままにしておけば、いつか雑草が生えてきます。体も大切にしなければ少しずつ弱っていきます。私たちの心やまた人との関係も同じです。忙しさに追われているうちに、自分の心がどれほど疲れているかさえ分からなくなることがあります。大切な人との関係が少しずつ遠くなっていっても、それに気づかないことがあります。そして一番大切な神様とのことも後回しになってしまうということがあるのです。私たちは今日の御言葉を通して、もう一度立ち止まり、私たちが今どこに向かって歩いているのか、そして何のために生きているのかという問いかけに耳を傾けたいと思うのです。パウロは言います。15節16節そこで知恵のないものではなく、知恵のあるものとしてどのように歩んでいるかよく注意しなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代だからです。知恵のある人とは、決して物知りな人やまた神学の知識のある人を指しているのではありません。そうではなく、自分の人生が神様から与えられた大切なものであると知り、その一日を大切に生きていく人を指します。私たちは忙しくしていれば、それだけで一生懸命に生きているような気持ちになります。でもどれほど速く走ったとしても、どこへ向かっているかが分からなければ、本当に大切なところにたどり着くことはできません。だから聖書は、あなたは今日どれだけたくさんのことをしたかと問うのではなく、あなたはどのように歩いているのか、どこへ向かって歩いているのかと問うのです。16節の時をよく用いなさいという言葉には、時をあがなう、時を買い取る、与えられた時を逃さないという意味があります。時間は静かに過ぎていきます。お金ならなくしてもまた手に入ることがあります。物なら壊れてもまた買い直すことができます。でも昨日という一日は、お金を払っても戻ってはきません。 今日という一日も今日しかありません。でもここで言われているのは、決して時間を一秒も無駄にせず予定をいっぱいにしなさいと言っているのではありません。予定をいくら埋めても、そのことによってかえって一番大切なことを逃してしまうということがあるからです。ですからここでパウロが言っているのは、神様からいただいたその時間を本当に大切なもののために用いなさいと言っているのです。けれども私たちは、その神様に与えられた大切な時間を自分のためだけに使ってしまうことがあります。自分がもっと楽になるため、もっと多く持つため、もっと認めてもらうため、もっと上に行くため、それだけ追いかけているうちに、大切な人と過ごす時間を失い、心の平安を失い、そして一番大切な神様を見失ってしまうことがあります。たくさんのものを手に入れたとしても、結局私は何のためにここまで走ってきたのだろうと感じることがあります。そうです、人生で一番大切なのは、どれほど多くのことをしたかではありません。その与えられた時間を何のために使ったのかということなのです。そのようにして、今改めて自分のこれまでを振り返ってみるときに、ああ、ずいぶん時間を無駄にしてしまったなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。私もそうです。もっと違う生き方ができたのではないか。あの時別の道を選んでいたらよかったのではないか。あるいは、自分はとんでもない失敗をしてしまった。ああ、もうダメだ。私の人生終わりだと、もしかしたらそのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもパウロがここで時をよく用いなさいと語るのは、決して過ぎた日々を責めるためではありません。ここから新しく始めるためです。昨日という日は戻ってきません。でも今日があります。明日があります。神様は失ってしまった時間を見て、もう遅いと言われるお方では決してありません。私たちは今ここから残された時間を受け取り直し、神様と共に歩き始めることができるのです。では私たちは、その限られた時を、限られた人生を何のために生きていけばよいのでしょうか。パウロは続けて言います。17節18節、だから愚かにならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒によってはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされと言います。当時のエフェソでは、お酒を飲みすぎることは珍しくありませんでした。お酒の神を礼拝する文化もあったようです。人々はお酒によって気分を変え、辛いことを忘れ、いつもの自分とは違う自分になろうとしました。お酒によって弱気な人が急に強気になることがあります。お酒によって悲しんでいる人が急に明るくなることもあります。しかしそれは、本当にその人が強くなったのでも明るくなったのでもありません。一時的に自分を正しくコントロールする力を失ってしまっているだけです。だからやがて酔いが覚めれば、現実はまた戻ってくるのです。これはお酒だけの話ではありません。人は昔から心の中の虚しさや苦しさを何かで埋めようとしてきました。お金があればもっと幸せになれる。仕事で成功すれば満足できる。人から認めてもらえば自分には価値があると思える。恋人がいれば寂しくなくなる。もっと楽しいことを経験すれば人生は充実する。さらに今なら動画やゲーム、また SNS の中に逃げ込むということもあるでしょう。もちろんそれらのすべてが悪いわけではありません。しかしそれらに自分の心の満たしを求め始めるなら、 私たちは苦しくなります。この世界のものは私たちを一時的に楽しませることはできても、私たちの心の一番深いところを満たすことはできないからです。だからパウロは何と言っているでしょうか。むしろ霊に満たされと、霊に満たされなさいと、お酒に支配されるのではなく、聖霊である神様に心を満たしていただきなさいというのです。この二つは似ているようで全く違います。お酒は人の判断を鈍らせ、自分を正しくコントロールする力を弱くします。しかし聖霊は私たちの心を目覚めさせます。何が本当に大切なのかを教えてくださいます。自分を正しくするコントロールする力を与え、神様の心に従って生きる力を与えてくださいます。聖霊に満たされるとは、自分を失うことではなく、神様に作られた本当の自分を取り戻していくことなのです。それでも、私たちは時に心が空っぽだなと感じることがあります。クリスチャンであってもそうです。一生懸命礼拝に出て、毎日聖書を読み、真面目に生きていても、いつの間にか神様を喜ぶ気持ちがなくなってしまうことがあります。聖書はその姿を水をためることのできない壊れた水がめに例えます。いくら水を入れても流れ出てしまいます。私たちもこの世のさまざまなもので心を満たそうとしてはまた乾きます。イエス様はだからそんな私たちに、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われました。サマリアの女性にも、私が与える水を飲む者は決して乾きませんと言われました。私たちに必要なのは何かもう一つ、何かもっと別のものを手に入れることではありません。私たちは私たちを作られ、私たちの心を知っておられる方を知っています。それは神様ご自身、イエス・キリストご自身です。そしてその神様は、私たちが神様のもとにたどり着くのを遠くで待っておられる方ではありません。神様は人となられ、イエス・キリストとなられて、私たちのところまで来てくださいました。私たちが神様を忘れ、自分のためだけに生き、神様から離れてしまったその罪を、イエス様は十字架で背負ってくださいました。私たちが神様のもとに登っていたのではなく、神様の方から乾く私たちのところに、傷ついた私たちのところに降りてきてくださったのです。だから人生の目的を失った人も、失敗した人も、心が乾いている人も、疲れ切っている人も、誰でもこのイエス様のもとに行くことができます。人生の本当の目的は、自分の価値を何とかして証明し続けることではありません。私たちを作り、私たちを価値あるものと見てくださり、自分のために命まで与えてくださったその神様に、これからも愛され、その神様と共に生き続けていくことなのです。では、私たちが聖霊に満たされ、神様と共に生きることを学んでいくときに、私たちの人生はどのように変わるでしょうか。パウロは19節から21節でとても大切な3つの姿を教えます。それは、賛美と感謝、そして奉仕、互いに使い合うことです。ここで大切なのは、聖霊に満たされるときに、私たちの人生の問題、困難がすべてなくなるとは書かれていないということです。イエス様を信じても、病気になることがあります。仕事がうまくいかないこともあります。祈ってもなかなか答えが見えないこともあります。 それでもその同じ人生の中に今までとは違うものが生まれ始めるのだというのです。順番に見たいと思います。まず第一に、心の中に賛美が生まれます。19節、互いに詩と賛歌と霊の歌を唱え、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そうです、聖霊に満たされた人の心の中には神様へと向かう歌が生まれます。昨日もたくさんの賛美を捧げてとても祝福された時となりました。賛美は地面の深いところから水が湧き出す泉のようなものです。神様の御言葉が心に入り、神様の愛がどれほど大きなものであるかを知り、その大きな恵みを受け取るときに、私たちの心の奥から賛美が湧き上がってきます。そしてその歌は自分だけのものではありません。教会に集まった人々と共に歌うときに、それはお互いを励ます歌にもなっていきます。昔のクリスチャンたちもそうでした。紀元2世紀の初め、ローマの役員が皇帝に送った手紙には、クリスチャンたちが夜明け前に集まってキリストを神として交代で歌を歌った、その様子が記されています。まだキリスト教が社会の中で弱く苦しい立場にあった時代です。それでも彼らは集まり歌いました。教会の歴史の中を見ても、大きな信仰の目覚めが起きた時には、そこには必ず新しい賛美がありました。宗教改革の時代にはマルチン・ルターが人々と賛美を歌いました。ウェスレーの働きの中では、兄弟であるチャールズ・ウェスレーが何千もの賛美歌を書きました。神様の恵みが人々の心を満たすときに、そこには歌が生まれるのです。けれどもそれはいつも明るい歌とは限りません。聖書の詩篇を読めば、涙の中で生まれた歌もまたたくさんあります。神様はどうしてですかと叫ぶ歌もあります。大切なのは苦しみがなくなることではなく、苦しみの中でも心を神様に向けることができるということです。何もかもがうまくいかないときにも、それでも神様は私たちを見捨てることがないと信じることができます。大きな声で歌えなくても構いません。心の中に、神様どうぞ私を見捨てないでくださいという小さな祈りしかもう残っていないということもあるでしょう。でもその祈りさえ、私たちの神様に向けられた大切な一つの歌です。聖霊はそのようにして、歌う力を失ってしまった心にも、もう一度神様を見上げる新しい小さな歌を与えてくださるのです。第二に、神様は私たちに感謝を与えてくださいます。20節、いつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父なる神に感謝しなさい。これは決して悪い出来事そのものを何か喜ぶというような意味ではありません。神様は悪は悪として悲しまれるお方です。傷つけられたことを喜ぶ必要はありません。悲しい出来事が起こったときに悲しくないふりをする必要もありません。でもそのような苦しみの中で、私たちは感謝を捧げることはできます。それは私たちのうちに起こった出来事がすべて良いからではなく、どのような出来事の中でも神様が変わらず良いお方でいてくださるからです。私たちは与えられているものより与えられていないものを数えてしまうことがあります。あの人にはあんなに与えられているのに私には何もないと思います。もっと良い家、もっと良い仕事、もっと幸せそうな生活が羨ましくなります。人と比べ続けると すでに与えられている恵みが見えなくなります。でも聖霊様はそんな私たちの目を開いてくださいます。今日も命があること、今日も食べ物があること、今日も息ができること、声をかけてくれる人がいること、神様の前に祈ることができること、そして何よりイエス様が私たちのために十字架にかかり、今も私たちを変わることのない愛で愛してくださっていること、そのことに気づくときに、私たちは神様ありがとうございますと感謝の言葉を捧げずにはいられないのではないでしょうか。人生が思い通りにならないときにも、神様のあふれる恵みを見つけることのできる心が聖霊によって私たちに与えられるのです。そして最後に第三に、聖霊に満たされるときに私たちの人との関わり方が変わっていきます。互いに仕えることができるようになっていくのです。21節、キリストに対する恐れを持って互いに従いなさい。実はもともとのギリシャ語では、聖書が書かれたギリシャ語では、18節の霊に満たされなさいという言葉から、この21節までが長い一つにつながった文章になっています。つまり互いに使い合うということは、聖霊に満たされた人に現れる一つの大切な印であるということです。そしてその最高のお手本はイエス・キリストご自身です。イエス様は神の御子でありながら、あり、すべてのものの主であるお方です。それなのに、イエス様は最後の夜、弟子たちの前にひざまずいて、一人一人の汚れた足を洗われました。弟子たちはその時、誰が一番偉いのかを気にしていました。でも一番偉いお方が、一番低いところに立たれたのです。そしてその翌日、イエス様はさらに低いところに降りて行かれました。十字架です。私たちの罪を背負い、ご自分の命を投げ出されました。キリスト教が教える愛とは、そのような愛。自分を与え、相手を生かす愛です。イエス様はその愛をまさに十字架の上で、私たちに見せてくださったのです。この世界は言います。もっと自分をアピールしなさい、もっと上に行きなさい、負けてはいけないと。私たちも人から認められたいと思います。自分の意見を何とかして通したくなります。でも聖霊に満たされるなら、私たちの生き方は変わります。私を見てくださいではなく、イエス様を見てくださいと願うようになります。私のために何をしてもらえるかではなく、あなたのために何ができるでしょうかと問うようになります。神様にすでに愛されていると知っているから、これ以上自分を大きく見せようとしなくてよくなるのです。人の成功を心から喜び、困っている人のそばに座り、傷ついている人のために自分の時間を喜んで差し出すことができるようになるのです。聖霊に満たされた人生には賛美と感謝、そして仕える心が生まれます。心には神様への歌があふれ、そしてその歌が周りの人々をも励まします。また与えられていないものばかりを見るのではなく、神様からすでにいただいている恵みを見つけて感謝することができるようになります。そして自分のためだけに生きるのではなく、人を大切にし、神と人とに仕えます。そのようにしていくときに、その人の人生そのものが愛です、あるイエス様ご自身を指し示すものとなっていくのです。私たちは何のために生きているでしょうか。毎日忙しく走り続けながら、本当に大切なものをどこかに置き忘れてしまってはいないでしょうか。もう疲れた、 何のために生きているのかわからない、そのように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。そのような時こそ私たちはその心の渇きを抱えたままイエス様のもとに行きたいと思うのです。イエス様は決してもっと立派になってから来なさいとは言われません。渇いているならそのままで私のもとに来なさいと言われます。私たちの罪も失敗も後悔もすべて知った上でイエス様は私たちを愛し、十字架でご自身の命を与えてくださいました。そしてそのイエス様は今も私たちを新しい人生へと招いておられます。過ぎてしまった時間を取り戻すことはできません。でも神様はこれから与えられる時間を新しくすることのできるお方です。心の渇きを覚えているなら今日そのイエス様のもとに行きましょう。神様、私は何のために生きればよいのか分かりません。でもあなたと一緒に生きていきたいです。私の心を他の何者でもないあなたによって聖霊によって満たしてくださいと祈りましょう。そこから私たちの新しい素晴らしい人生が始まっていくからです。祈ります。酒によってはなりません。むしろ霊に満たされと、あなたの御言葉をありがとうございます。神様、これまでさまざまなものを求めて生きていました。いろいろなものを変わる変わる求め、それによって自分の心を満たそうとしてきました。その結果乾き続け、また傷つき続けてきました。でもイエス様、あなたはそんな私たちのところに降りてきてくださいました。へりくだることを教えてくださり、そして私たちの悲しみ、痛み、そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって命を投げ出してくださいました。そのことによって私たちに対する愛を示してくださったことをありがとうございます。神様、今私たちはあなたのもとに行きます。あなただけで満たされたいと願います。賛美と感謝と使える心で満たされたいと願います。主よ、どうぞ私たちを聖霊で満たしてくださいますように。もうすでに聖霊が与えられた、また一人一人の上にもさらにあふれるほどに聖霊を注いでくださいますように。そして今週一週間あなたに対する賛美の歌を歌いながら、感謝の祈りを捧げながら、あなたに仕え、また互いに仕え合いつつ今週一週間も進んでいくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。